今朝のホト息子のお話の続きなんですね。ホト息子がお父さんのもと離れて、散々好き勝手やって、どん底落ちて、そこでですね、一年のことを思い返して、そして、このセリフをこう間が見して帰ったという話ですね。だけどもお父さんはそういうことを聞いてないで、よく帰ってきたって言ってですね、本当に哀れみに突き動かされてですね、走り寄ってですね、抱きかかえて説得して、説得するというのは許すということの象徴なんですね。抱きかかえて説得してですね、本当に雇い人でなくて、弟息子として、それを復権してですね、回復、その愛の中に回復したという、そういう話ですね。そしてもう嬉しくて嬉しくて、お父さん仕方がないもんですから、もう仕事やめやめなんて言ってですね、宴会宴会なんてですね、こういうの大好きですけどね、やめやめ、まあ、宴会なんて言うとすぐ乗っちゃう方ですけどですね。そして本当に子牛をほふらして、やっぱ特別なことなんですね。そしてみんな呼んでですね、その喜びに加わってほしいということで、いなくなっていた息子が、死んでいた息子が生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、それから祝宴が始まった。めでたしめでたしと、ここで一つ区切るんですけども、そうじゃなかったんですね。25節から、ところがというのが25節からですよね。兄なんです、問題は。兄が一日の畑作業をしてですね、そしてお父さんの言いつけを守ってですね、そのこの領地のためにですね、一生懸命働いて、大体兄は真面目なんですね、私そうなんですけどもね。兄は、例外もありますけども、本当にこの兄は真面目な兄でありまして、帰ってきて、そして家に近づくと、宴会の音が聞こえてくるわけですよ。一体何事か、ね、で、しもべを読んで聞きますと、彼は答えます。あなたのご兄弟のお帰りになりました。お父さんを帰りました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほぐせてなさったのですってですね、喜んで、この感謝の集会してるんです。集会じゃない、宴会してるんです。それ聞いた途端、28歳ありません。兄は怒って、カーッとなったんです。カーチェーンと来たと言いましょうか。怒ってです、家に入ろうとしなかったんですね。ですから、しもべが、お兄さんが帰られましたって言うんですけども、家に入られませんって言って、なんか訳ありですよって言って、なんだこのお父さん出ていくわけ、家の外に行ってですね、そこに兄がプンプン怒ってるわけですけどね、入ろうとしない。家の中に入ろうとしない。つまりその交わり、喜ぶ交わりに宴会、配ってやるものかっていう感じですね。俺は反対だっていう感じです。だから家の中入らない。で、怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてですね、今度、なだめ始めるわけでありますね。で、兄は早速父に抗議します。私は何回でもあなたの使いで一度もあなたの言いつけに染めたことはなかったのに、友達を楽しむために食い一匹も出したとか言えません。消しの親父って感じですね。しぶちなんて。それなのにですね、悠々どもと一緒になってあなたの信頼を食い潰したこのあなたの方が帰ってくると、いいですか。あなたの子、あなたの信頼を食い潰したこのあなたの子、お父さんの子やけども、私の兄弟じゃないって言ってます。関係ないって、帰ってくると、そのために超えた子牛を放りなさいました。すると父は言います。来よ、あなたはいつも私と一緒にし、また私のもの、全部あなたのものだ。しかし、このあなたの弟は、兄はですね、あんたの子。で、お父さんがね、これはお前の弟だと、こう言うんですよね。あなたの弟は死んでいたのに一回いなくなっていたのに見つかったんだから、喜び祝うのは当たり前である。これ説得の言葉ですね。さあ皆さん、ここの後半がまたこれ、とてもですね、興味深いものであります。私、一つの本持ってます。これ新書です。新書ってこういう大きさなんですけどね。不思議なキリスト教というね、聞いたことありますか。これね、橋爪大三郎という人と、大沢正知というね、橋爪大三郎というのは有名な、ね、社会学者です。東大の先生、東高大の先生。この大沢っていうのは京大の先生ですけども、どちらも社会学者ですね。新進気鋭のという、そういう、ね、バリバリの人なんですね。その人たちが非常に深くね、キリストを研究してるんですよ。すごく内容を読んだのね。私も一応、端くれですから、中学校行きましたから、勉強はしなくても勉強の範囲ぐらいしてますから、相当読み込んでらっしゃるな。いろんな本を読んでる。それ深く研究してる。クリスチャンじゃないんですよ、この人たちは。 で、キリストについて、日本がもっと知らなきゃいかんって言ってね、やっぱり今グローバルと言われてね、もう世界がもう一つ、もう非常に近いわけですね。そしていろんな世界の人が住んでてですね、政治や経済教育も全てそうなんですが、みんなの考え方があるわけでね、その考え方の根底に、特に西洋の人たちの考え方の根底にキリスト教っていうのはどうしてもあるんだ。みんなクリスチャンじゃないかもしれないけども、キリスト文化って根底にあるんだ。考え方がそこにあるんだ。その彼らの哲学の生き方にどうしても聖書があるんだということを言ってね。だから、それをちゃんと知らなければ、交渉もね、商売も政治も成り立たないんだっていうね。このグローバル時代に聖書を知らなきゃ、どうにもならない。だから知らないと日本は血の花のことをやってんだという。まあ、そういう問題提起からですね、キリスト教について書いた。対談の中で深めてそれを書いているところなんですね。これね、新書大賞2010年、この年の新書大賞の第1位です。1位だった。この辺の近くの本屋であんまりこうなかったんですよ、探しに行ったらね。三宮法務事務所行った時に、すぐ行ったらもう山積みですよ。すぐ買いました。で、すぐ読んだんですよね。面白かったです。面白かった。まあ、専門的なことがたくさん書いてある。で、いろいろ知識のこと、歴史やいろんなことで、いいことばっかり書いて、いろんなこと書いてるんですよ。だけど、相対的にこの人は、クリスチャンじゃない、なんでもないんだって言ってるけども、まあ、クリスチャンの人たちも、牧師さんたちも、学生たちも、この本に対する言い方が、ミニストリーって本の中にいろんな批評が載ってるんですけどもね、賛成するも反対するもあるんですが、でも私読んでみて、批評も読みましたときに、この人たちはね、キリストってのはね、いいぞ、というふうに言ってるんです。応援者みたいな感じですよ。やっぱり違うんです、聖書が違う。で、日本にはそれからもう一つ、聖書がなかなか分からない、読んで分からないっていう、それはなぜかというと、こう題になりました、不思議なキリスト教。不思議なキリスト教、キリスト教ってね、一遍読んでもね、たぶんでも分からんんですよ。表面的な読み方するとね、全然違う理解してしまう。ずっと昔ですね、ある信仰宗教がブワーッと伸びた。すごい力伸びた。このまま行くとですね、なんとか、いやいやあれですけど、その力でね、日本が全部なっちゃう。聖堂までも作りました。すごい力があるんですよ。その時に、釈仏教典ってのを作った。釈仏教典ってのはね、もうあれから宗教を論破するということですよね。そして自分の宗教に聞き入れちゃうという、すごい激しい本です。その本にキリスト教で項目があったら、それを手に入れましてね、読んだらね、本当笑っちゃいました。非常に表面的な解釈だから、ここはキリストおかしい、ここはおかしい。この人ってみんな不思議なキリスト教につまずいちゃった。キリスト教おかしい、この人たちも不思議だというところ、そこに弱点だけども、この人たちがその不思議なところにキリスト教の実は本当の深いところがあるんだということをちゃんと押さえている。そういう意味でこの人たちは賢いですね。表面的にいろんな人の悪口言ったり批判したりする人ありますけど、大抵ですね、浅いんですよ、つまずいてるんですよ。聖書のちゃんとした深い読みができてないんですよ。そこの問題、不思議なところ、これどういう、何これちょっとおかしいんじゃないという書き方がしたところにこそ、実は聖書の福音の本当に深いところがあるんです。だから皆さんが聖書に出て、ちょっとこうようわからんな、ここどういう意味やろうというクリスチャンでもね、よく聖書を分からんとこは、なんかどういう意味かなっていうところ、そこね、実はキリスト教にとってすごく大切な、聖書の大切なね、神様の大切なポイントがあるんだと。で、前向きがないんですけども、今日の学んだこの報道息子の話ですけども、実は深みがあるのはこの後半なんです。後半のね、どっちかというと私たちはよう分からんなというところです。違いますか？前半のようにわかるわけですよ。珍しいなんですよ、うん。素晴らしい短編小説なんです。芥川龍之介の。ドラマなんです。深いんです。納得なんです。で、神様の前に私は感激するんです。だけども、この後半はどうなんだろう。この後半なんでこのことが書いてあるんだろう。ようわからんところなんです。違いますか？だけども、ここが不思議なキリスト教なんです。ここにこそ実は前半よりもっと大切な福音のエッセンスなんです。あるね、もうこんだけ言いましたから、あと短くしますので、どうぞが我慢してください、ね、すぐ終わりますから、まあ半分で言ってます。 この兄がね、怒り出したというのを今見ましたけどもね、一体何事かと、宴会の楽しげな音が聞こえてきて、一体何事かと、おいと兄が、しもゆかりを聞いたと、兄は怒りがこみ上げてきた。怒っていいもん、入るのしない。